QIC。
こちらは福岡県宗像市からいただきました。45歳会社員、ラジオネーム、この部屋ガス臭い。
ありがとうございます。
アテンションデトックスというワードが一人歩きしています。聞いたことあります？アテンションデトックス。
いや、その用ワードは知らんです。
これは不特定多数からの SNS などでの評価、いいねとかね、そういう評価や様々な情報がもう山ほど来る、情報過多多すぎるその環境から一時的に距離を置いて自分の感覚や目の前の時間に集中する行動のことで、デジタル機器そのものを遮断する、まあ従来デジタルデトックスという言い方ありましたよね。パソコンとかスマホを家に置いて、でどっか温泉場かなんかに行ってですね、あえてそのネットに繋がってないという状況で何日か過ごすことによって、そのまあリフレッシュさせようというデジタルデトックスっていう言葉がありましたけど、そうではなく、まあ道具は持ってていいんだと。で、時々メールのやり取りもしていいんだと。その代わり、その様々な SNS だとかでいろんな評価を自分がどういうふうに見られているだろうかとか、あるいはいろんな情報をこう、探っていこうとか、そういう人よりも多くの情報を得て、それをその発信することによって、それがまた引いては、いいねを獲得するにつながるみたいな、そういう行いを、ともかくやめましょうというのが、このアテンションデトックス、ということですね。まあ、アテンション、つまり注目、あるいは反応、あるいはトレンドに乗っかるということですけども、それに、それをやり続けると本当にその心が疲弊していくんだということで、まあ、とりあえず一旦それを休んで、そして、まあ、英気を養って、もうちょいしたらまたデジタルの様々な大海原に出ていきましょうやいという、そういう話だということで、今、その Z 世代と言われる若者を中心に広がりを見せていると、マスコミが煽っていますと書いてあります。まあでこれがね、そのまあ解説をしていくと、その若者、特に若者が陥ってしまう3つのアテンション疲れというのがあるそうです。まず1つ目、自分へのアテンション。これは自分が何かこのツイッター動画、それ何でもいいんですけども、投稿すると、それにつくいいねの数や、まあコメントなど、その周囲の反応が気になって病んでしまうと。まあ、確かにね、すっげえこれ絶対ウケるよなと思ったのを書いた後に、一つもいいねがつかないとか、全く見られてねえなとか思うとき、あれ、何がダメだったんだなと思うときは確かにあっけど、それほど俺は気にしないけどね。まあ気になる人は気になるんでしょうな。二つ目、他人へのアテンション。これは、SNS 上のコミュニケーションやトレンドに乗り遅れまいと、常に周囲に気を配り疲れてしまう状態。ですから、まあ、その上がってくるログっていうかね、その、つながってる人たちのコメントを見て、それにいち早くいいねを押してやろうとかっていう、なんか、だからずっとその、何、スマホとかパソコンの画面に貼り付かなきゃいけないって言ったよね、要するにね。疲れるわな。で、三つ目、情報のアテンション。これは、その独特のアルゴリズムによって、まあ望まない情報や炎上ニュースなどが次々と流れ込んでくると。で、脳が過剰に情報処理を強いられてしまう状態。だから、その知りたくもないことなのにわざわざ知らせてくれるわけですよね、その SNS さんが。で、こう、どこそこでこんな事件が起きてますとかって、別に直接自分と関係ないし、その縁も怒りもない土地の話なのに、なんか知らないけどそこにその没入してしまうみたいな、そういうのもあるんでしょう。まあそれは大変ですよね。まあそういったこのまあ一つ目二つ目三つ目ぐらいのこの様々なアテンション、自分へのアテンション、他人へのアテンション、そして情報のアテンションというやつの結果、他の人と自分を比較して自己肯定感が下がったり、そのアルゴリズムに従いすぎて自分の本当の好きなものは何かがわからなくなるという現象が起きている。まあ言ってみれば、その SNS のアルゴリズムにその知らない間に実は洗脳されてるとか従わされてるという状況に陥ってるということだと思います。 でそれをそのあえてこのアテンションデトックスっていうことをやることによってどんなメリットがあるだろうかってことなんですけど、これも3つありまして、1つは自分軸、軸ですね、自分の軸の回復。これは例えば隙間時間があったら何かしなきゃっていう焦りがあって、まあ何かしようとしてそのスマホやパソコンを開いてしまうってことだと思うんですけど、そういう焦りから解放し、まあその自分の中でのこれリフレクションということになりますけども、内省、自分をこう顧みるってことですね、いや自己充足感にその気持ちの部分を当てることができるようになるということで、要は他人あるいはその SNS のアルゴリズムによって振り回されてる自分が、実は振り回される必要がなくて、自分の生き方は自分で決めるもんだと、自分で考えて決めるもんだってことで、そのもう一度目覚めていくという、そういう、自分軸の回復というのがあると。そして二つ目、脳の深呼吸、脳みその深呼吸。まあ常にその通知、まあいろんな通知がありますよね。いいねされましたとか、リツイートされましたとかありますけど、ああいう通知に気を取られる、そういうようなノイズ、まあこれその通知をもうそのままノイズというふうに定義してるわけですけど、これを遮断し、まあ脳の疲労を和らげるんだと。で、最後に、体験の濃密化。これは何かというと、目の前の景色、あるいは限られた人とのリアルな対話、そういったものの価値を再発見できるという、これがまさしく、えのきだ新右衛門、えのき塾でずっとやってる話で、その、まあ、電車やバスで移動するときに、何気にスマホを開いて、やんなくてもいいのにゲームをやってたり、動画を見てたり、メールを打ったりとかっていうことをしてませんかっていう、そういう話をいつもやってます。で、もちろん必要なときは使っていいんですよ。それは全然構わないですけど、ただ、必要じゃない。暇だと。暇つぶしで、そのスマホを取り出して、電車の中、バスの中などで、ずっとやってる人がいますけど、それ、もったいないですよって時間があって私思うんですね。それを、その時間を、例えばスマホを閉じて、で、周りのお客さんの表情や、服装や、あるいは、天井からぶら下がってる広告や、いろんなものを見て、そして地下鉄でなければ遠くの景色も見えるでしょうから、その景色だとか、どこにどういうお店があるとか、どういう看板があるとか、いろんなことをこう、その情報として得ていくことが可能で、そういったものをこう、ゆっくり見るっていうことが、むしろ、その、まあ、ここには体験の濃密化と書いてますけど、ネットで見た情報よりも目の前に本当にある情報の方がやっぱりこれは濃密なんですよね。で、しかも目の前にそういろんなお客さんがいて、それぞれいろんな表情があって、中にはなんかこう、ふてくされて怒ってるような感じの人がいれば、向こう側ではニコニコしててとても嬉しい出来事があったんだなっていうことをなんとなくわかるような、そういうお客さんもいますし、まあ、世代やその性別やら、何やらで、あるいはまあ、そのインバウンドで外国からお越しになったであろう、そういう方々も含めて、いろんな情報がそこにあって、実はそれをじーっと見てるだけでも、結構いろんな想像力が働いて、その、まあ、心地よい疲労感って言っていいんですかね、脳みそのね。そういうようなことが得られるんだよっていう話をいつもやってるんですけど、まあ、このアテンションデトックスのこの三つ目、その体験の脳みつかってそういうことかなというふうに私は思います。まあ、いや、いいんじゃないですかね。私もわざと丸一日ぐらいはもう見ない時ってありまして、で、まあ見ないって言ったって通知が来ますからね、なんとなくやっぱ見ちゃいますけど、ただあんまり気にしないようにしてます。で、あと、そうですね。これはその、ね、後でやりますけど、政党だとかなんとかに絡んでくると本当めんどくさいのがいっぱい湧いて出てくるんで、大変だなとは思いますけどね。という、木田さんはこの、アテンションデトックス、どういうふうに思いますか？
いや、私はもう、そうなんですかね、携帯とかそこまでね、見るこほぼな、見ることないので。
ってことなんですか、もう、そもそもアテンションデトックスばやっておりますけんっていうことですね。
そうですね、そもそもっていうか、デトックス、そういう言葉が私にあれするかはどうか知らんけど、振り回されてないってことですよ、結局。
ああ。私もね、あんまり振り回されないですけどね、面白がっていろいろからかうことはありますけどもね、そっちの方がよっぽど不謹慎だったり、
言った、なんですか、 通勤で使う電車の中も人間観察してますし、うん、あとそうさっき言った風景のところで、あこういう店が今度オープンするんだとか、
う
んね、看板とか見るし、
その割には何か熊本で変化がありましたかって毎週聞くのに、いや何もないですとかっていうのはどういうことかね。
だってコンビニがオープンしたとかそんなのが変化ですか。
じゃあ変化ですよ、 それがあの重要な情報かもしれない。い
やそんなのどこでもあるじゃないですか。なんか大きいものをあの聞いてるのかと思うじゃないですか。
いや、まあ、あの小さなことからコツコツと、もうあの肥後ジャーナルに載ってるようなもんで十分よかですって。もうそういう情報は
でも見れるじゃないですか。
俺はそんな見ないよ。そんな別に熊本の情報を俺求めてねえもんだって。今熊本で何がオープンしましたとかって言ったってどうせ行けねえもん俺は。だってだから見てないですよ。だから逆にあなたがあの私の目や耳になってこんなんができてますよって言ってくれると番組がさらにこう幅が広がっていくわけじゃないですか。今後ともよろしくお願いします。あれ、肥後ジャーナルの兄ちゃんなんつったっけな。
いや、知らないです。
あれ、なんだっけ、マラリア上野。思い出した。肥後ジャーナルのあそこであの代表みたいなのはマラリア上野っていうのがやってんだよ。元うちのスタッフの。で、あと、なんだっけ、名前どこね。あの、メガネの、あの、劇団員の、伊藤匠くんか。あの、やってんじゃん。で、あの、ここだけの話の、昔のくまモンね。で、
ただね、ほんとみんな携帯ばっかりいじくってますもんね、電車とか見ると。
ああ。私は、携帯をあの、取り出すのが嫌になるんですよ。スマホを。なぜだと思います？
いや知らないです。
あまりに古い機種なんで恥ずかしいんですよ。
あと周り見ると音楽聴きながらね、なんかいじくってる人もいるじゃないですか。
いや音楽は聴きたい時はあるよ俺だって。
いやでもあの注意してる放送とかが聞こえないわけですよその人には。
まあそりゃそうだけどさ、
そりゃそうだけどさじゃないんですよ。で片耳ぐらい外しとけや。自分のなんか自家用車のあの何ですかね、あの隣の何ですかね、運転席の助手席とかで聞いてるならいいですよ別に。公共の場じゃないんですから。もうそういうの本当やめてほしい。
あのでもほら
詰めてくださいって言ってるのに詰めんしね、自分しか思ってないし。
でそのそいつはその後あれでしょ、あの線路に突き飛ばされてもうズタズタにされるんだよね。
そうなってるんでしょうね、知らんけど。
恐ろしいですね。最近ほらあの骨伝導イヤホンとか使ってる人多いじゃん。
さあ使ってるのかどうか分かんないですけど。
使ってるよ、結構大阪でもよく見かける。だからあの耳が開いてるのよ。
熊本は遅れてるからですね。
そんなことはねえと思ってますな。持ってるやつはいるだろそら。熊本はいまだに骨伝導イヤホンは手に入らんとですよとかってそんな話は聞いたことがないので。
それか聞こえてるけど聞こえないふりしてるかどっちかですね。腹立つ。
そっちはね、こうこうね、レバーのあたりをバシッと殴ってるみたいですよ。ね、まあ、ということで、恐ろしいので、きらめこさんの恐ろしいこの動きをね、注意していただきたいと思います。続きまして、東京都文京区からいただきました53歳会社員ラジオネーム、鉄の爪。
ありがとうございます。
大変です。共同通信が伝えたところによりますと、日本のまあ、さまざまなカルチャーの、海外への売り込みをも、目指しております、官民、まあ、合同のファンド、海外需要開拓支援機構というやつ、いわゆるこれが、まあ、簡単に言うとクールジャパン機構ってやつですね。これについて、日本政府が廃止を視野に検討しているとのことです。コンテンツビジネスをお役人主導でやってうまくいくわけがないと思っていたのですが、やっぱり、ダメだったみたいです。ということでいただきました。クールジャパン機構廃止案というのが政府検討へ累積赤字が拡大というふうに共同通信が伝えております。このクールジャパン機構、この正式名称ですかね、海外需要開拓支援機構が統廃合の検討対象となる見通しであることが分かったということで、で、政府としては廃止を視野に入れていると見られるということです。で、出資先である、 新興企業、新しく、まあ、ベンチャーですね、ベンチャー企業の業績が振るわず、累積赤字の一段の拡大が不可避、避けられないとなったということです。まあ、それが原因だと。で、安倍晋三元首相の肝入りだったファンドには、まあ、多額の公的資金が投入されておりまして、で、投資判断やリスク管理が適切だったかどうかが、まあ、検証が必要であるということです。で、クールジャパン機構は、経済産業省の所管で、日本の食、あるいはアニメなどの文化を海外に売り込む目的で、2013年に発足しました。で、焦げ付く恐れがあるリスクマネーを国が供給し、民間資金の呼び込みを狙ったわけですが、当初から収益は上がらず、累積赤字額は24年度末の時点で383億円に上っております。で、25年度はこれを、426億円より少なくする計画を掲げたんですが、約140億円を出資したバイオ素材開発の、新興企業、山形県鶴岡市にあるスパイバーという会社が、債務超過で私的整理に入ることが決定して、これいった影響があるとの報道です。まあそうですね、私もあれは去年の何月だったっけ、去年の4月ぐらいでしたっけね、4月か5月だったですかね、クールジャパン担当大臣の、木内稔大臣に会いましたよ。会いに行ったって言うとちょっと違うんだけど、まあ、もう今だから言えるけど、その、まあ、アニメのね、その、いろんな、その、まあ、クリエイターの方々の、その、待遇だとか、そういったものを向上させることとか、あるいは、日本のそのアニメーターの技術の向上だとか、そういったのを、まあ、その、意図して作られた、まあ、組織があるわけですね。で、その、組織の、幹部の方から、実は、まあ、IBB さん応援してるんで、IBB さんに、動画を作ってほしいんですと、依頼を受けまして、で、で、私が取りに行ったんですよ。その時に、何をやったかというと、木内稔、クールジャパン担当大臣が、実際にアニメの作画にチャレンジをするということで、大臣の執務室にカメラが入りまして、で、まあ、実際に、その、プロのアニメーターの方が、先生の、その、指導を受けながら、実際にその動画を書いてみると。で、本当に動くかどうかみたいなところを、まあ、やるということで、当初、なぜね、大臣っていうのはね、忙しいですからね、そんなね、たっぷり時間もらえることなんて無理なんですよ。最初聞いてたのは10分とか15分って聞いてたんですけど、で、そしたらなんか、その、官僚の方か、あるいは大臣ご本人か、ちょっとわかりませんけど、これはちゃんと腰据えてやりたいから、ちょっと時間取りましょう、つって、30分ぐらいもらったんだよね。で、それで、撮影をやって、最後はもうもうギリギリまでやってたんで、機材片付ける暇がなくて、機材そのまんまもう担いで外に出したね、カメラとか。ケーブルとか外す時間がなかったですね。もう廊下でバッタバタしながら外したの覚えてるけど。で、まあ、ともかくその時の動画は、YouTube にも上がってるはずですね。で、で、その時に、まあ、これも今だから言えるけど、そこの関係の方が、有名な声優さんがいらっしゃいまして、で、まあ、令和新選組さんから立候補なさった方なんですよね。で、その関係があるもんですから、令和に弓引いてる榎田が、まあ、下請けでやってるのはまずかんべって話になるわけですよ。そんで、そこの団体の方々は、それでもなんとかして IBB をこう、こっそり応援したいということで、IBB じゃなくて別団体の名前考えませんかとか、榎田じゃなくて違うペンネーム考えませんかみたいなことを、おっしゃってくださったんですけど、 ちょっとね、それは、私だとしても、なんかそれはちょっと負けた気がするんで、それはちょっと申し訳ありません、嫌ですって、なったらノンクレジットでいいですっていうふうに、まあまあ、突っぱねたんですけど、それで、まあまあ、いろいろ、やっぱ使いにくいっていうことになって、それっきりになりました。で、まあ、ですから、まあ、令和というものが、この IBB の営業活動を阻害した一つの例になってるんですけど、ところが、今やその方はもう、まだ令和の中にいらっしゃいますが、かなり我々と、シンパシーがつながってるような方になっておりまして、今や円満なんですよね。なので、また、もしなんかいい、案件がありましたら、ぜひ、またよろしくお願いします。お願いします、西井さん。はい。ということで、本当にね、大変なんですよ。で、その時に、木内実さんも優秀な方ですよね、政治家としてね。で、非常にこう、関心を持って、いろんな、質問をなさってたですよ。で、こういう人がこう、まあ、ぐいぐいとその、プロジェクトを推進してくれれば、クールジャパンってやつも伸びるかもしれんな、っていうふうにちょっと思ってたんですけど、実際にはそれまでの、もう、その、2013年ですから、もう十数年の、その、木内さんが、ね、その担当大臣になる前から、すでにもう累積したものが、その赤字が、もうあって、もう、がんじがらめになってたんだな、っていうことをなんとなく今は思いますね。やっぱ、うまくいかないですよ、こういうものは、その、なかなか役人が。正直ね、やっぱ思ったけどね、その、大臣はね、本当に興味を持ってその絵を描いて、こう、難しいですね、とかってやってたけど、で、その横で、官僚の方々も同じようにチャレンジしてたんですよ。そこはもう、必要ないから映さなかったですけど、あのね、やっぱね、本当にど素人なんですよ。で、その、せめて、その、官僚ってことでそういうような、その、まあ、省庁の、そのスタッフであるならば、せめてコンテンツがどのようにできて、そこにどういう問題点があり、どういう人々がどのような、その収入を得てどうやって暮らしてるのかとかっていうことを含めて、やっぱ知っとくべきだと俺は思ったけど、あ、何にも知らねえんだな、この人たちとか思って。で、いや全く僕らも不勉強でしてですね、とかって言って、いやいや、それ不勉強じゃダメだぜ、つって、あの時は俺は思ったよ。で、やっぱこういうのはやっぱ官民じゃなくて、やっぱもう民で、そのスペシャリストに、まあ、なんだろうな、金を食らわせてですね、そして、その、もうともかく存分にやってくれって言ってやらした方がよっぽどいいような気がするんだけどな。木田さんはこのクールジャパン、ね、日本のそのジャパニメーションだとかが海外で、まあ非常に人気ですけども、ここら辺の状況、どのように、お考えでしょう。
いいことだと思いますよ。
ああ、例えば今、アニメーション、ね、今 おすすめのアニメは何ですか。
ね、見てないもんな。
なんかあると思いますよ。
最近なんか見てないですよ私。
例えばほらマグネロボガッキンとかね。
知らない。知らないそれは何ですか。
マグネロボガッキン知らない。
知れません。
今だ飛び出せシクロース。イザール星人叩きのめせマグネマン知らない。
知らない。全く分か
んない。光と舞の合体技だダダッターだぜ。
知らない。
光と舞が合体すんだぜ合体。もうで、ね、歌は水木一郎兄貴と堀江光子姉貴がデュエットで歌ってますよね。戦いの広場にっていうね、喝采の広場にっていうね、なかなか私は好きだったんですよね、マグネロボガッキン。あと鋼鉄ジーグですよね。あれ
知らないです。
鋼鉄ジーグ知らない。固まっております。
知らないです。
ああ、バラバラババンバン、ババンババンバンバンバンババンバンってやつ。腕が飛び出すババンバン、足が飛び出すババンバン、磁石の力力だ、鋼鉄ジグ。知らない。
はい。
ああ、じゃあ何のアニメを見てるんですか、あなたは。
いや、だからその最近見てないから分かんないって言ってて。
一番最近までこう一番思い出してみれば見てたものって何ですか。何を見てたかですよ。
エウレカセブンですか。
あれももう、もう、あの、20年以上経つんですよ。エウレカセブンも、
はい、
もうちょっと新しいものないですかね。はい、あの、
だってないんだもん。
せめてなんかこう、最近のなんか、例えば、ね、鬼滅の刃を見たとか、そういうのないんですかね。
あ、まあ、鬼滅は見たけど、そんな、その、リアルタイムに見るほどではないですので。
あの、ゴールデンカムイを見たとか。
もうそれも古いですよね。
まあ今あの実写版を今やってますからね、
ついていってないですね、リアルに。
ああそうですか。これあの、はい、じゃあ古いところで元祖天才バカボンとかどうですか。
いや見てないです。
天才バカボンと元祖天才バカボンの違い分かりますよね。
いや知らないです。
天才バカボンは西から登ってお日様が東へ沈むっていうのが主題歌で、では元祖天才バカボンはどういう歌でしょう。
だから知らないです。
青空の梅干しにパパが祈る時、トンボとカエルが結婚結婚した、だからトンボ帰りなのだ。ダーン、ダダン、ダン、知らない。
はい。
知らないのか。これも知らないとはすごいな、逆に言うと。まあ、ということで、全くクールジャパンとは縁遠い北尾英子さんということがよく分かったということで、一旦 CM に行きたいと思います。
ダイレクトラジオショッピング。殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルがお父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン、
どのお店も1万3000円ぽっきり、
思わずはしごしちゃいそう、ご利用お待ちしてます。